今朝はマタイによる福音書第16章13節から20節までです。マタイによる福音書16章13節から。イエスはフィリポ・カイサリア地方に行ったとき、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた、それではあなた方は私を何者だと言うのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった、シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。それからイエスはご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命じられた。以上です。メシア生ける神の子と題して説教をいただきます。
ただいまマタイによる福音書16章13節から20節をご一緒にお読みしました。13節をもう一度お聞きします。イエスはフィリポ・カイサリア地方に行ったとき、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。イエスが弟子たちに問いかけておられます。でここだけではなく、続く15節でも、あなた方は私を何者だというのかという問いかけがなされて、ペトロのあなたはメシア、生ける神の子ですという信仰告白が生まれています。イエスの問いかけから始まって、ここに人間の言葉として初めて主イエスはメシア、神の子救い主と告白されるということが起こったのです。で私たちはイエスをどのような方というふうに告白するでしょうか。日頃そんなに意識して過ごしていない場面もあると思います。イエスとは誰なのか、どのようなお方なのか、そのような問いを日常生活で問われるということは、ほとんどないような気もします。けれども私たちの方ではそれに気づいていないだけで、イエスは常に問いかけておられるかもしれません。あなたは私を何者だというのか、私をどういう存在として受け止めているのか。もし主が私たちに今このように問いかけておられるなら、私たちはどうそれに向き合うのでしょうか。でペトロがここに告白した言葉は信仰の確信をつくものであり、このマタイによる福音書はここに導かれるために語られてきたようなところがあります。でこれまで主が宣教活動を始められてから、たくさんの三条の説教をはじめとする重要な教えが語られて、ファリサイ派や律法学者との論争があり、癒しの出来事や奇跡が行われ、それが記されてきました。そしてついにこのペトロの告白へと至ります。で今日の箇所はこの福音書の中央に位置する福音書のちょうど真ん中、頂点の部分、内容的に頂点の部分にあたるというふうに多くの人が考えています。そしてペトロの告白が16章16節にあるというところから、マタイ16の16と覚えようというふうに呼びかける 方もおられます。でそういう印象深いこの箇所に2つのテーマが置かれています。1つは今見ましたペトロの信仰告白です。イエスはメシア、キリスト、神の子だというキリスト教信仰の中心となるテーマです。もう1つはこのペトロの告白の上に教会を建てる当主が言われた教会建設の宣言です。イエス・キリストというお方によって教会はどのように建てられたのかというテーマが語られています。で私たちは教会に連なっていますが、一体そこにどんな意味があるのかということがここに記されます。でペトロの告白が生まれたこの地はイエスが、私を誰と言うかと問いかけをなさったこの地ですが、フィリポ・カイサリアと呼ばれる地方でした。風光明媚な地だったというふうに言われていまして、ヘロデ大王の別荘があったというふうに説明されています。また皇帝を神格化して礼拝する神殿やギリシャの神々の一人パーンを祀る神殿もありました。いわゆる神々が礼拝されている異教の地で、まあ、ユダヤの人々からすると異教の地で、主があえてお尋ねになっておられます。この地においてあなた方は何を信じ、何によって生きるのか。多くの人々が神でない神々を拝む地において、あなたはどうするのか、あなたは私を誰だというのかというふうに問われます。このフィリポ・カイサリアでの主の語りかけは日本に生きる私たちへの語りかけでもあります。多くの神々と共に暮らし、神々を拝む人たちの中で私たちも生きています。その私たちに、それではあなた方は私を何者だというのかと問いかけられています。最初の教会の人たちもまた、人である皇帝を神とする信仰やギリシャの神々への信仰が広まっている中で、私たち何を信じているんだろうか、どなたを礼拝するんだろうかと問い続けたことがわかります。この日本において私たちも弟子たちと最初の教会の人たちと似ている状況を生きつつ、あなたは何を信じてどのような信仰を持っているのかと問いかけられています。ここでの主と弟子たちとの対話を見るとき、私はシエスというお方が大変良い教師であられる印があるように思います。主がまず弟子たちではなく他の人々が主をどう思っているかというのをお尋ねになっておられます。一般的に考えて自分がどう思っているということを答えるよりも、またどう信じているかということを答えるよりも、他の人たちはこう言っているということを答える方が容易な気がします。で弟子たちは、人々は先生のことを洗礼者ヨハネが生まれ変わった再来なんだというふうに言ったり、旧約の預言者エレミア、エリア、エレミア、そしてその他の預言者の一人だというふうにいろいろに言っていますということを答えるわけですが、そういう自分が答えているという中で、実際に問われている内容を考え始めるわけです。そして答えを聞いた後で主が、それではあなた方は私を何者だというのかと、まっすぐ問いを投げかけられます。いろいろな人がいろいろに私のことを受け止めているんだねと、それではあなたは、まだあなた方はどう考えているのかと、他の人々のことを言ううちに自分はどうなんだろうかと考え始め、改めて主が、じゃああなた方はどう信じているのかと、受け止めているのかと問いかけてくださって、自分のこととして問いに向き合うことができるようにされていると思います。これはシエスの配慮によるものでしょうか。でペトロの答えは16節にあります。あなたはメシア、生ける神の子ですというものでした。 生きておられる神の子、神そのもの、神そのお方であられます。で、これが、ユダヤの人たち、ユダヤ教の人々との決定的な違いとなります。今ここにおられるシエスご自身が人の姿を取られた神であり、救い主であられる。こういう信仰はファリサイ派の人たち、律法学者たち、ユダヤ教の教えを信じる人々にとって、受け入れがたいものでした。ナザレの人たちがシエスにつまずいたという、記事がありますけれども、ナザレに育ち大工の仕事をし、人として他の人たちと同じように生きていたこのイエスというお方が神の子でありキリスト救い主であるという新しい信仰が明らかにされます。ペトロは2年近くシエスと一緒に過ごすことによって、共に歩むことによってこの信仰をいただいたのでした。でけれども、これはペトロが生まれながらに持っていた知恵や判断によるものではないということが続く主の言葉からわかります。17節を読みします。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。でシモンというのはペトロの本名で、バルヨナというのはヨナの子という意味です。だからヨナの子シモン、というふうにペトロのことを呼びかけたわけですが、これはペトロが生まれながらの性質によって信仰を告白したんじゃないんだと、神の啓示、神が示してくださったからこそこの告白に至ったということをあえて強調するために、主がこういうふうに呼んだんだというふうに考えられています。あなたにこのことを表したのは人間ではないんだという主の言葉は私たちにも語られています。私たちがいろいろな事情はありながら教会に招かれて、主イエスを神の子、救い主と信じ告白することができるのは、生まれながらに持っている性質や気質、また努力やそうしたものじゃないと、私たちの心に働いてくださった天の父、神の力による。私たちが教会に招かれ共に礼拝を捧げるのは、天の父によってその世に促され、そして招かれていると、御子イエス・キリストへの信仰を言い表すことができるのは、私たちの努力によるものではなく上からの力に捉えられてのことだと。こうしてペトロが信仰をいただき告白したことを、あなたは幸いだというふうに主がおっしゃって祝福してくださいました。私たちも毎週教会の礼拝において、御子イエス・キリストが救い主であられ、神の子、神ご自身であられる、神が生きて働いておられると賛美し告白します。でこの礼拝は幸いなものだと主ご自身がおっしゃってくださっています。礼拝する民である私たちは、自分で思っているよりはるかに大きな幸いに入れられているということを改めて教えられます。このペトロの告白は、ただ一人ペトロの信仰が表されただけのことではありませんでした。でこの告白を受け止めてくださった主が、このあと教会の建設を宣言されたからです。18節を読みします。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない。シエスをキリストと呼ぶことができたペトロを基礎として、そのあなたに続いて私をキリストと呼ぶ人々を土台にして教会を作る、私の教会という大変印象深い言い方で、主が教会私のものなのだということをおっしゃっています。ここに主が教会をお建てになり、ここから教会の歴史が始められることになりました。その教会が黄泉の力も対抗できないほど強いものなのだということも言われます。でここに 黄泉の力という言葉がありますが、もともと黄泉の門という言葉が使われています。その黄泉の門を通って死の世界へと入っていく、そういう門です。すべての死者が赴き、一度その門をくぐったら二度と戻ってくることができない死者の国、人々を飲み込む死の力です。その黄泉の力、黄泉の門に私たち一人一人の生活は囲まれているようなところがあります。死が私たちを取り囲んでいる中、死が高笑いをしているような中を私たちは生きています。死によって全てがなくなってしまうのだ、死こそがこの世で最も大きな力を持つものなのだ、どんなに幸せな人生を送っていても結局は死が最後の勝利者なのだと、私たちの現実はそういう死の匂いといいますか、死の力に包まれているようなところがあります。しかし主がこの時ペトロにおっしゃったのはそれと正反対のことです。教会が建てられる、ここに教会がある、死の力はこれに打ち勝つことはできない、死は教会に歯向かうことも教会を打ち負かすこともできない、私の教会にあなた方は生きる、私をキリスト生ける神の子と呼ぶ、その信仰の上に教会は建てられる。シエスを救い主生ける神の子と告白する信仰は死に勝利する信仰です。私たちは皆地上の命を終える日が来ますけれども、なお身元で生かされ永遠の命をいただく、死に打ち勝つ信仰によって生き地上の命を終える、それが教会に連なる私たちの姿です。でペトロに続く教会は天国の鍵を持つということも主は約束されます。19節です。私はあなたに天の国の鍵を授ける、あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる、あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。ここでは天の国の鍵はペトロ個人に与えられたのですが、続く18章18節を見ますと、弟子たちに向かって主がこうおっしゃっています。35ページですが、マタイによる福音書18章18節を読みします。はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。同じ内容が弟子たちに向かって語られています。このつなぐと解くというのは、つなぐというのは縛るというか禁止するということ、そして解くというのは許可するということを表しています。当時ユダヤの立法学者たちがよく使った言葉で、こんなことをしてはいけないのだろうか、神の前に正しいだろうかと相談する人に立法学者たちが大丈夫だと許可する、これが解くということでした。で背後には人々が神の前に自分は罪を犯してないだろうかという心配があったわけです。そういう人々にあなたの罪は許されていると宣言するのが解く、つなぐ、解く、ということであり、許されないというふうにするのが、つなぐということでした。ペトロをはじめとする弟子たち、そして18章18節を見ますと、教会は罪の許しに関する言葉を語ることができると主がおっしゃいます。教会が与えられた使命がここに示されています。この福音書の著者マタイは私たちの教会がこの使命を与えられているんだというふうに人々に伝えようとしています。同じように私たちも教会につながる一人一人として、ここで礼拝することは 天国への道が開かれていることであり、死の力、罪の力に打ち勝つ、命に入れられる、満たされることだと示されています。私たちは身近な人たちとの関係に破れを覚えるものです。そして殺されたり殺したりするということをやめることができない罪の中にもあるものです。けれどもこの地には教会が建てられています。教会が天の国の鍵を授けられています。罪の許しの言葉を語り、罪から自由になる力が与えられています。神の国が始まっている、救い主が来られたのだから、主イエスキリストがすべての罪を担って滅ぼしてくださっているのだから、諦めないで祈り続け、罪の許しを語り続ける務めを私たちはいただいています。私たち一人一人に福音を伝える務めが託されています。すべての罪は十字架によってすでに滅ぼされ、あなたは罪の支配のもとにはいない、永遠の命に至る道が開かれている、あなたは主イエスキリストのもの、父なる神のものだと、あらゆるものから自由になっている、あなたには救い主イエスキリストがおられる、このことを身近な人に、また世界の人に伝えて生きる幸いを私たちは与えられています。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。こうして11月の最初の日曜日に、主のご復活を覚えて早朝に礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき感謝いたします。私たちもペトロのようにこの礼拝において、あなたはメシア、生ける神の子と告白する幸いに預かっています。そしてまたそのような私たちの告白の上に教会が建てられていることを思い、その教会に連なることを許されている幸いに感謝いたします。許された者として許しを語り続ける、そのようなものとさせていただけますように、礼拝においでになれない方々を覚えます。どうかお一人お一人があなたのお導きのもと、この時お過ごしになることができますように。私たちの教会が罪の許しを語り続け、共に賛美を捧げる群れとして歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。それぞれの仕方で私たちが用いられていることを思います。神様が正しい習慣に私たちを送り出してくださいます。どうかそれぞれの働きの場で神様を賛美できますように、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。